オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。482回です。8月31日日曜日でございます。時刻は17時11分でございますけど、雷ゴロゴロ言ってて、本当はなんかもうあの花丸の顔が散歩に来たそうだったんで、さっき散歩出たんですけど雷が鳴って、 iPhone 見たらもうすぐ夕立大雨みたいな感じで雲が迫ってたんで、花丸も雷の音聞いたら怖くなったのが引き返して家に戻ってきたんで、今から収録終わったらやむでしょう、散歩にまた行くでしょうっていう感じになります。はい、むちゃくちゃ昨日も2時半まで飲みまして、金曜日は3時まで飲みまして、飲みっぱなしなんですけど、で今日はまだ飲んでない、当たり前ですけど、で収録をしようと思います。そう、 CB 福岡行ってきて、としろパニックフェスティバルに行って、でその次の日太宰府行って、であの会社の子がクレーンの試験を受けるのに、合格したら焼肉をおごれって言ってるので、その合格するために焼肉を食いたいのでお守りを買いに行ったって、めっちゃ暑かったですよ太宰府で。帰ってきて、昨日は9時半からともくんの飲み会参加し、2時半まで、いやー飲んだね。昨日は缶ビール3本ご飯食べながら飲んで、そっからともくんの飲み会に合流してワイン1本飲んで、で後半だいぶ夜遅くなってネズミさんと姫が合流して、そっからもうお酒なくなってたんで缶ビール取りに行って、もう4本目飲んで、で今日朝寝坊して7時過ぎに起きて花丸の散歩に、行くと、あステージそういえばあれやね、昨日来てなかったね、知らんけど、まあ、そんな飲み会でも、昨日のともくんのもう飲み会がもうカオスで、だからオンライン飲み会なんで、みんなズームで画面の向こうと対面して喋るでしょ。で古太郎さんがなんか食事のなんか打ち上げか飲み会かなんかからの帰り、電車に乗ってホテルまで移動してる状態を生中継、映像見ながら、駅のホームとかね、見えながら街を歩いていく感じのまま喋って、で、僕ら飲みながら、オンライン飲み会やってて。で、いつもほとんど、そんなにわーわー喋るタイプでもない、今回だから配信リレー、ポッドキャスト配信リレーでもお世話になる、僕は最終日のラスト2で出ますけど、ラスト3のうろんな二人でおなじみのバイアンさんが出てて、えらいもう真っ黒に日焼けしてて、ほぼ暗闇で。で、なんか今毎月200キロ走ってるからもうすごい焼けてきてるって言ってて、そうですか、言ってて、バイアンさんも飲み会からの、飲み会の席から繋いできたっていう、もうカオスですよね。だから飲み会やってるところでスマホ向けて始めるっていう、この、で、ちょっと席外して廊下の方行ったりとか、で、最終的に、会計して2軒目のスナック行って、スナックでカラオケを歌ってるもん、それもずっとだから、うわーわそれ生中継するんですよ。だからみんな喋ってて、騒音で聞こえないっていう状態で、一人だけ工事現場みたいな音を出して、聞こえんねえって。で、ミュートする権限が、ホストのともくんにあったんで、ともくんミュートつって、もううるさいつって。で、消したら、ミュートされてるのに気づいて、バイアンさんが解除して、また騒音が鳴るのを何十回、十何回その下りを繰り返して、で、ともくんも、結局、独断でミュートするっていうことが踏み切れなくて、で、 で、僕が、ミュートせえ、うるさいとか言って、で、ミュートしたら、桃屋さんがうるさいと言っておりますので、って、チャットに入れて、僕のせいにしてミュートにすると。でも本人はまたミュートを解除して、しまいにミュートしてる最中に、バイアさん、テーブルにスマホを置いて、下からのアングルで、マイクを持って歌ってる状態なんですよ。これミュート解除されたら大事やな、みたいな状態で。でも、他のママが歌ってたり、スナックの子が歌ってたり、会社の同僚が歌ってたりみたいな状態が延々続いて。めっちゃ、だからもう昨日は、昨日の飲み会は、今までのオンライン飲み会、討論会っていう名前ですけど、振り返るみたいなテーマでしたけど、結果全部バイアンさん持ってって、結局、おいバイアンっていう会やったんですね。めっちゃおもろかったな、あの人。あんな人とは思えたな。おいバイアンみたいな、ほんと言いたくなるぐらいの振る舞いでめっちゃ面白かったですけど、めちゃめちゃ、あんなお茶目な、結構だから、ポッドキャスト、うろんな二人は静かなトーンで、まあでも、面白いことを言いたいタイプな空気はしてましたけど、本物だったっすね、本人が覚えてるのか、わざとなのか、何回もミュート解除した件についてどう思ってるのか、俺たちが飲んで騒いでるのをみんなで、パブリックビューイングせえという、意思の表れだったのかもしれない。パブリックビューイングやねと思って。いや、でも面白かった。まあそんなこんなだから、9時半から2時半まで飲んで、いや、盛り上がったっす。面白かったっすね。面白かった。で、バイアンさんなんか何個かポッドキャストやってて、なんか言ってたな。なんかもう一個面白いのがあるとか言って、一人でやって、もう一人も相方がいるって言ったかな。なんかあるらしい。そんな人との次にオルネポが出て、その後ゆる落語っていう流れで、ポッドキャストの配信リレー配信が終わりますので、9月の終わりですか、土日よろしくお願いします。はい、まあ、そんなとこですか。で、だから金曜日仕事終わって、本社でちょっと講習研修みたいなのがあった後、戻ってきて、ちょっと仕事残りちょっと話しながら、仕事が終わるのが6時ぐらいだったかな。で車で来てたので、家にダッシュで帰ろうと思って、ダッシュで帰ろうと思ったら、で、最近グリーンから LINE で海流って、僕の大好きな、一番好きなラーメン屋さんのカップ麺が東京で売ってるっていう、東京か浦和か神奈川とかわかんないですけど、うわ、売ってるよって画像が送られてきて、うわっと思って調べたら、8月25日からカップ麺を、マルちゃんから、発売されてるっていう情報で、うお、すげえと思って、すぐじゃあ、その26日の LINE で教えてもらったんですけど、仕事帰りかなんかでスーパーで見つけたみたいな感じだったんですけど、僕すぐ上で一番のショッピングモール、富士グランにすぐ行って、見に行って、ない。で、セブンイレブン行ってもない。で、その日が、自転車が壊れまして、ノーパンクタイヤ、二代目の自転車だったんですけど、チェーンが外れて、チェーンの軸の中にチェーンが潜り込んで出なくなって、もうチェーンが戻せないし、で、もともと後ろブレーキをかけると、ロックして解除されなくて、タイヤが回らなくなるっていう、叩けば緩んで、後輪が回るっていう状況。それで、6段、ギアが6段あるんですけど、6段に入れると、6段で漕ぎすぎたのか、もうギアが滑って、ズルンズルンズルンズルン、5段から、1段から5段までしか使えない状況になってて、もう頭きた、もう買おうと思って、そのまま職場から自転車乗れず押して、家に帰り、荷物を下ろして、そこからまた自転車を押して、近所の、ホームセンターまで、大器ってとこでノーパンクタイヤ、タイヤの中が全部ゴムになってるやつ売ってるので、それじゃないとうちの職場はもう鉄くずだらけなんでパンクするので、それを買おうと思って、そしたら27インチのスポーティータイプが売ってて、今まで、前回はママチャリタイプの26インチしかなくて、27インチが今回はちょっと今ないんですけど、お取り寄せになればって、もうすぐ乗りたいんで、じゃあ26でいいですっつって、なかなかタイヤが小さくてスピードが出ない。で、空気の入ってないタイヤはめちゃめちゃ遅い。消しゴムみたいな状態でスイスイ行かないんですけど、今度はスポーティータイプで、 ハンドルが、横棒のハンドルなので、前輪にも体重かけつつ、漕ぐタイプ。そして名崎たけしの、なんとかマッケーみたいな、ビバリーヒルズの自転車の乗り方、後ろに足を伸ばしてからじゃないと乗れない。ママチャリみたいに前を足が通せないので、横にバーが入ってて、名崎たけし縛りの乗り方をしなきゃいけないんですけど、それの新車を買って、そのままラーメンを探しに行ってなくて、でも頭来てアマゾン調べたらあったんで箱で買いまして、ディランマッケーね。そうそう。で、箱でラーメン注文して、届いたのが金曜日。でも、うちに届くと思ってたんですよ。その LINE で、佐川急便かなんかから、ヤマト運輸やったかな。と思ったら、最寄りの指定場所に、お届けして、あ、そっか。置き配とか悪いから、コンビニ預かりに設定してたんだったと思って、セブンイレブンに行かない。で、家に早く帰って福岡に行かないかんのに、金曜日終わって、セブンイレブンに寄って、ラーメン取って、で、どっちみち、車飛び出しになるんで、そうか、もう今買っとけばいいかと、おにぎりとお茶とコーヒーと買って、ラーメン受け取って、家帰って、さあ行こうと思ったけど、やっぱ汗だくで仕事してたので、このまま気持ちあると思って、もう、5分でシャワー浴びて、それから、もう荷造りはしてたんで、そのまま車飛び出しと。そして、到着予定時刻が20時36分だったんですけど、20時に着きまして、ナビに予定が出るんですけど、もう巻いて巻いて、法定速度を、守っていると思いますけど、早く着きまして、都市高を乗って、もうバーッと、もううわーっと行って、ワンワン行って、あんなスピードで福岡行ったことないな。まあ、法定速度ですけどね。で、8時に着いて、8時に着いたら、CB に着いたら、向井社長がチケットもぎりやってて、あ、今ね、ヘップニッパーズやってるよって、ヘップニッパーズって聞いたことあるけど、実際誰が何なのバンドなのかわかんないですけど、あと、ビアンコのケンジもいるよって言って、お、ケンジ来てるんや、と思って。で、ドア開けたらすぐケンジが、よー、ケンジと握手して、お久しぶりね、なんか幸せそうやね、なんか、っていじって、よーっつって。で、そのヘップニッパーズとかやってて、いやー、聞いた方、名前だけ知ってるなーと思って、どういう流れのバンドで、で、トシローの何のゆかりか、なんか、よくわかんないまま、みんなでもめっちゃ喜んでたなーと思って、で、その時に、一人、顔は見たことあって、結構ごっつい人で、誰、トシキの弟ですよ、とか、なんかの、誰々の弟ですって人が、顔は見たことあるけど、あ、どうも久しぶりですって来て、うわ、わからん、あ、どうも、って言ったけど、わからん、顔見たことある、わからん。まんま、未だに答え合わせができてないですけど、後で男屋とかでも一緒になった子とか、お、久しぶり、久しぶり、だから、さっきね、あの人、知ってる？いや、わからん。え、嘘？なんとかの弟って言ったけど、え？みんな知らんの？っていろいろ聞いてもらったらわからん。結果打ち上げにも来てて、で、おつみさんからも、お前とかでいじられよったから、多分俺もだから一緒に飲んだことあったなんか知っとんやろうな。おつみさんに後で聞いてみようと思ったまんまその日3時まで飲んでもわかんなくなってたんで、みたいな感じだった。まあそんなね、なんか、トシローパニックフェスとか、トシローパニックフェスティバルってとか、なんか、で、体調不良で音楽活動休止って言ってたんで、だからパニック障害かなんかなったんかな。人前に出るのがもうダメなの。で、体調が良ければ演奏します。食べ物持ち込み飲んで、とりあえずみんな盛り上がりましょうみたいな感じだったんで、まあそういうことかぐらいに思ってたんですけど、まあ実際はそうじゃなくて、もうびっくりする、もっとびっくりする発表だったんで、それそんな名前のやつなんて思ったんですけど、ただもうちょっと20人ぐらいの、まあ、演者含めてスタッフ含めこじんまりしたパーティーになるだろうと思ったら、すげえパンパンに入ってて、まあ椅子出してテーブル出してだったんですけど、まあ結構入ってて、どうしろと思った、愛されてるやんと思ったんですけど、まあ僕も活動休止って聞いたらもうすぐホテル取って飛んできましたけど、みんな同じ気持ちやったんだよなと思って、あと福島会長もいたんで、 びっくりしましたけど、福島会長、多分僕のこと覚えてなかったら嫌だなと思って挨拶しなかったんですけど、なんとなくね、そう。あの、イナゴライダーを世に送り出した、エレクトリックファミリーやったっけ、EF、福島会長とかね、いつも華やかな飲み会、鶴野たけしとか、鮎川誠さんもいないですけど、石橋涼とか、モッツの梶浦さんとか、そうそうたる名前が出てくるんです。この前、だからずっとミッシェルガンエレファントの千葉さんとかも、とか、いつもなんかもう、うわーって人たちが集まるんですけど、で、奥田民生。おつみさんなんか楽屋に連れてってもらってユニコーンの奥田、みんないたところに行って、みたいなこともあったりとか、かそう、そういう人なんですけど、で、たまたまトシローが挨拶してた時に、あ、で、会長も挨拶したんか。で、その時トシローユニコーンのコピーバンドかなんかやってて、もう最初の頃、あ、そんな思いにふけると、今ユニコーンから LINE が来たわ、みたいなメンバー。多分、テッシーか、川西さんか、エビさんか分かんないですけど、奥田さん、奥田さんかも、なんかそう、ユニコーンのメンバーって今連絡取ってたら偶然だな、みたいなことにすげえこの人っては思いますけど。なので、そう、怖くて挨拶しませんでしたけど。オルネポの第50回記念でも出演、たまたま飲んでたお店に会長がいて、おつみさんがで、ボイスレコーダー持って喋りに行ったとか、桃屋にも来てもらったことあるし、みたいなのがあるんですけど、もうだいぶ前のことなんで、まあ周り、取り巻きっていうか、みんな会長と喋りたいみたいな感じでね。だから、まあ割って入るのも、みたいな感じで。みたいな、みたいな感じだったっすね。まあそんな日でございました。はい。あ、もう、また始めましょう。桃屋の、桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイズザネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。別市の中心からお送りしております。あら、消えちゃった。消えちゃった。消えちゃった。触っちゃった。触ってしまったみたいです。別市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイズザネッポンでございます。桃江のさんのオールデイズザネッポン短く略すとオールネポン。まあだから福岡はもう飲みに行って帰ってきただけみたいな、3時まで飲んだんで、次の日の土曜日のチェックアウト10時なんですけど、9時50分に起きてやっべってなったんですけど、慌ててシャワー浴びて、前回やったらだいぶ前、ビアンコの締め込みかなんかやったっけな、ツーマンやったかな、なんかビアンコのコカ君たちと、あとトム・クローズの人たち、ケニーさんたちとか、みんなで太っ腹で朝まで飲んだ日に、チェックアウトの時間ですよって電話で起こされて、でも、で、そのまま北九州のアウトレットに行く約束、妻ジェニファーとしてて待ち合わせしてて、電車でゲロゲロで登場してみたいなのもあったんですけど、あれ、あの時はもう風呂に入れんで気持ち悪かった夏。もうそれは嫌だと思って、もう慌ててシャワー浴びてチェックアウト、5分遅刻ぐらい、セーフみたいな感じだったんですけどね。では482回、よろしくお願いいたしまーす。
ありがとうって伝えたくて、あなたフォー、桃屋のさんのオールデイズだネポン。
はい、ということでお送りします。482回でございます。そう、生き物係歌謡祭、出ますけど、また第2弾アーティスト発表、久保しおりって言ってましたね。久保さん出ますか、さすが。なる、連続枠。秋山さん、久保さん。なんか、軒坂は、ラジオの帝王、山崎レラがいたってぐらいと、でももう、久保しおりさん、オールナイトニッポン出てるし、もう久保しおりさんだけは顔を覚えたので、あ、いるっては思うようになりましたけど、はい、まあ、去年は、でも本当、生き物係を歌ったんじゃないかな、歌謡祭で。 今年は生き物係いるからね。どうなる？どうなるか、うん、知らんけど。うん、で、まあそんな。だから敏郎パニックフェスティバル大盛況で、久しぶりにハマンくんがいて、いきなり名刺渡されて、俺落語やってるんで、これ YouTube チャンネルかなんかインスタかなんか名刺もらったんですけど、まだちょっと読み込んでないですけど、で、ハマンくん、今落語家になったっつって、そこつや関座やったかな。感情の関に、関数字の3で、関山じゃなくて関座。神田伯山みたいな、関座っていう名前でやってるっつって、ああ、そうっすか。それでライブ見て打ち上げ行って、で、打ち上げも、ライブ終わった打ち上げも僕みんながどうせ、すぐ出てこんやろうから、で、チェックインしてなかったんで、ホテル行って、荷物置いて、チェックインしてくるわ、みたいな言って、そのままベッドでひっくり返ってしまって、5時起きの缶ビール何本か飲んだ後だったんで、それで福岡に飛んできたでしょ、うん、で、おつみさんが電話があって、あ、どうしたって言って、もうちょっと早く起こせよと思ったんですけど、もう小1時間ぐらい寝とったみたいに。もう戻ったらもうみんなカレーとかスカイジンとか食べた後で、だからそうそう、だからスカイジン、プスン、ステディ、サニトラ、全員集合みたいな、感じだったんですけどね。クレーナギリンゴこれずやったかな、そういうやつだったんですけど、まあそんなで、まあそのヘップニッパーズっていうのと上位ザザ、上位ザザっていうのが、あと敏郎がいたバンドで、そう、福島会長も絡んでたんかな、確かね、みたいな感じだったっすけど、そう、ジョンがギターを弾いてた。今、エキゾチカのギターの。で、ドラムの人がいて、だったかな。で、そのドラムの人が、その僕に挨拶してきた、顔は覚えてるけど、名前が出てこない人。あの人ってなったんですけど、あの人、あの人ね、あの人って言ったんですけど、ちょっと、多分俺の名前とか俺分かって言ってるのか間違ったのか、俺誰、何かの間違いかなと思ったんですけど、そう、上位座談のドラム叩いとったな。途中でバスドラのペダルが抜けて交換しな、おすみさんが持ってって演奏中にペダルを交換しましたけどね、止めずに、うん、俺のペダル壊しやがってみたいなこと言ってましたけど、そんな感じ。それから、最後エキゾチカの演奏、結局演奏できたなみたいな感じだったけど、もうバンバンやってて、で、最後、エキゾチカが出てきて、で、キラボシから、敏郎の作った曲、名曲、キラボシから始めて、なんか最初、前座じゃないけど、3曲ぐらいやったらしいんですけど、僕その時はいないので、もう演奏終わったんって聞いた、いや、なんかちょっとだけやった後でまたやるらしいよ、みたいな状態だったんで、そっからもうなんか、MC なしで、立て続けに何曲やったかな、配信マラソンとかにもやってた曲とかも、やってましたよね。どうも、圧倒的に一気に、わーってやってました。でもなんか、敏郎の演奏の力強さみたいな、なんかでも、そんなにバッキバキに弾いてる感じでも、いつもの感じよりはちょっと緩めに弾いてるな、みたいな感じはありましたけどね。まあでも演奏できてたんで、よかったなと思いましたけど。うん、いやいやいやいや、すごかったね、結構ね。でも、その状態、体調不良と言いながらも立て続けに MC なしでバーッと演奏はリーので、ちょっとアンコールで一曲やリーので終わりかな。でも本当相当人集まって、懐かしい面々も10年ぶりじゃないって子にもあったし、お久しぶりやねみたいなのもあったし、楽しかった。まあでも敏郎のおかげで集まれたみたいなのがあったので、だからまあこれから、だから音楽活動は一回止める。だからあと、まあ自分、まあ酒のメンツもあるけどね、敏郎はお酒飲めりゃいいのにね、自分を緩まして、まあほどけて、のんびりリラックスのこう 感じになりゃいいけどね、結構頑固か几帳面か融通が利かんか、まあなんかそういうとこもあるっちゃあるので、で結構記憶力もいいしね、バラエティとかも詳しいし、あの昔のテレビのどこのくだりのあれとか全部覚えてるタイプだから、そういうの楽しみつつね、また元気になって戻ってくればいいなと思いますけど、で、サプライズでなんかね、でもサニトラさん、ケーキ持ってきてて、すごいクーラーボックス、豪華な、ごついクーラーボックス、日本製なんかな、あれ。で、ケーキ持ってきてて、で、なんか最初みんなケーキごちそうさまでしたみたいな、なんか、X のコメントとかもあったんで、もしかしたら、そう、なんかケーキ配ったっぽいんやけど、俺食べてないんやけど、クッキーは俺と同じ、カンカン、パティスリーフルーの緑色のおしゃれなカンカンの中にクッキー、あれ一ついただいてサクサク革命を確認しましたけど、やっぱ。で、伝説のポッドキャスト、気づいて星郎のアートワークをプリントしたケーキを持ってきてて、まあ、写真撮りましたけど、サニトラ社長さすがやなと思って、それ届けて、まあ、すごいよね。で、明日も仕事なんで、つって、打ち上げ参加するすると帰ってきましたけど、まあ、そういうことをするサニトラ社長ね。でも騒がしかったけど、俺らも盛り上がってたので、一応黒柳りんごには、何 ?LINE 動画で、みんなと、盛り上がってるよ、じゃあね、つって一人ずつに、電話回して、盛り上がってるって自慢だけして、閉じた、じゃあねって切りましたけど、ただもう、BGM とか、ライブハウスなんかうるさかったんで、なんか何を喋ってるのかみんなの全然聞こえませんでしたけど、自分はあんまよく会話はできませんでしたけど、つなぐだけつないで、一応、自慢だけはしておきましたけど、まあそんな感じですか。で、打ち上げしてて、で、ハマン君がその落語を始めたって言って、今だからその話を覚えるのを一生懸命やってるっていう話で、落語はすげえなと思ってたんですけど、で、いろいろ講座に、今度はエキゾチカとヤンキーズのイベントの前座で落語するとか、なんかいろんな講座にも上がるみたいなことを言ってる、素人落語の会に入ったとか言ってて、で、そこの師匠が名前をつけてくれたみたいなこと言ってて、で、そういうのするんやったら、なおさらポッドキャスト再開すりゃいいやん、みたいな、裏話とか、こういうの頑張ってるとか、イベントがこうでとか、なんでもその、話す場所絶対あった方がいいでしょ、話し家に。話し家やし、みたいなことを言ってたら、もうその次の日、昨日もうすでにポッドキャストは再開してて、だから、かんざしきっていう、スポーティファイだけで今出てんのかな、自分の名前プラス、式をつけて、かんざしきっていう、あとリンク貼っときますけど、ポッドキャストをやってて、再開しましたので、これから楽しい。で、そこで、内浜落語会って出てきて、で、そこに入ってるって、内浜と思って、聞いたことあるなと思ったんですけど、で、内浜っていうのが、僕の最後卒業した、小学校4つ行ったうちの4つ目の小学校なんですけど、6年生の2学期から転校して、170センチある、小学生が転校するとおなじみの、僕が最後に行った小学校なんですけど、そこ内浜小学校なんですよ。で、そこの、僕放送委員会に入ってて、そこの先生が落語やってるみたいなの聞いてたんですよね。で、それで同じ、僕一緒に放送委員会におったやつが落語やってると、同級生かなんかかなって思い出したんですけど、違うと思って、不愛想で一緒やったんやと思って、そう、結婚前か、20代の時に、居酒屋の掛け持ちをしてた時に、あ、消えた、ツイキャス。その、居酒屋の掛け持ちしてた時に、一緒に働いてた子が、僕、小学校、内浜小学校なんですよって子がいて、ああ、俺も内浜よ、みたいな。年がだから、だいぶ下やと、10個じゃないか。何個か下なんですよね。だからね、僕は24、5歳の時に学生やったかなんかやと思うんで、多分4、5歳下ぐらいだと思うんですけど、で、落語をやってるみたいなことは聞いてて、で、その人も、 あ、それかと思って、でその人がカンチンって名前、なんとかでカンチン、そこつてカンチンとか、ね、その、あ、カンチンやんと思って、で内山落語会というかホームページ調べたら本当にそのカンチンがいるやつだったから、ああ、あいつやと思って、前アップルストアで働いてた時があって、ばったりアップルストア行ったらおーとかなったこともあるんですけど、もともとだから居酒屋で一緒にバイトしてた仲間やと思って、でその時の放送委員会の、顧問っていうか先生がやっぱりその顔見覚えがあって、あ、今その落語会の会長やんと思って、うわ狭っと思って、ハマン君知ってるっていうリプライをしときましたけど、狭いなぁと思って、なんかこの落語会行ったら多分その、また会えるなぁと思って、狭いねぇっていう話ですよね。びっくりしたぁと思って、知ってるよ、俺カンチン知ってると思って。そっか、なんか、ハマン君のカンザと同じカンに、珍しいのチンでカンチンっていうのがいるんですけど、あの一緒にバイトしてたな、そや、小学校が一緒でバイトが一緒っていう、学校では多分、知らん。学年が違うと思うんですけど。そこで、どこで会ったんやったっけなと、ああ、そうや、居酒屋や、と思って、思い出しました、っちゅう。びっくり仰天。ハマン君ありがとうっちゅう話ですけど。はあ、で、その、福岡に戻る前にチェックアウトして、ロフトで、スーツリフレッシャー、汗臭防止対策、おなじみの僕の、必須アイテム、スプレーの詰め替えを買いに行って、で、最近資格がもう7年も働いたらいろいろ増えて、資格証を入れる100均のカードケースがパンパンになったんで、カードファイルみたいなのロフトで探して、60個入るやつがゴムで留めるいいのがあったんで、それ買って、とか、で、セリアでちょっとマグネット付きのロッカーなんか整理したかったんで、会社のアイテム買いの、そっから太宰府は、混んでる、と嫌だなと思って、駐車場が近くでなかったら相当歩かないかん。で、太宰府暑い。だ、隣の駅に五条駅っていうのがあって、もともと妻ジェニファーがそこも、いたとこなんですけど。で、懐かしいなっていうか、僕は行ったこと、あんまりそこの駅は行ったことないですよ。五条駅から一駅で太宰府なんで、そこに車止めて行った方が楽だろうと思って。もし太宰府で車止めれなくて、ちょっと遠いところに止めて、その参道まで戻ってくるのにもう死ぬだろうと思って、むちゃくちゃ暑いんで、もう福岡でもすでに暑かったけど、だだやっぱり案の定ゲロ暑、盆地っていうか、もうこれはよ、もう僕だから作戦成功と思ってるんですけどね。でもどのぐらい混んでたかを確かめてはないですけど、歩いてもないので、で電車乗って一駅で太宰府着いて、駅出てすぐ参道で、でそこでお土産下見して帰りに買って帰ろうって言ってお土産見ながら、で一応そのお守りを買わないかんと思って太宰府中入って本殿行って、まあ猿回しとかもしましたね。今なんか上に屋根にもう植物めっちゃ植えてある、なんじゃこりゃと思いましたけど、お参りして、一応宇部市の桃屋です、いつあざすって言って、でポケットに入ってる小銭全部投げて、あ、おみくじ買う小銭がなくなったと思ったんですけど、で一応その試験受ける子のために、学業合格祈願みたいな、ない、合格って書いたお守りなくて学業って書いたやつしかなくて、それ買って引き上げて、もう暑くて、もうちょっとお守り買うだけで汗が吹き出て、本殿の中の方が建物に囲まれてるので、風が抜けんので、この中が暑っと思ってすぐ出て、もうだから滞在何分ってぐらいですけど、1時間もいなかったですね、全部で。そっからもすぐもう参道に戻って、下見したお土産買って、で、得意の上司の後ろのホワイトボードに貼る太宰府のマグネット買って、うち用にもお土産買って、で、僕、いつも、石ころ館やったかな、好きな石をいっぱい売ってる、なんか、よく芸能人が腕にブレスレット石ついたのいっぱい売ってる、そういうのをブレスレット売ってるような店ですけど、水晶のなんか、つぶつぶとか、売ってて、うちトイレとかに置いてたのかな、つぶつぶの石が欲しくて、行って、で、それ買って、で、 なんかディスプレイで誕生日月ごとの1月から12月までの誕生石にちなんだアクセサリーが並んであって、あ、妻ちゃん今5月ってなんかあるなと思って、翡翠やったかな、エメラルドと翡翠やった。でそれのなんか安いネックレスがあって、あ、妻ちゃん今に買っていこうと、あのネックレス買ってきたよって言って渡しましたけど、はい、ナイス。まあ、そんな感じか。で、帰ってきて、そのまま飲み会と。で、昨日、2時半と。いやー、でも途中で、さすがにやっぱ、高速乗って帰ってましたけど、ノー型のパーキングサービスエリアでもう、1時間ちょっと寝たね。耐えれんと思って、これ運転できんわと思って。さすがに3時まで飲んで、まあ汗かいて酒が残ってるとか残ってないとかっていうのは全然関係ないですけど、もう無理と思って、もうめっちゃ仮眠してそっから帰ってきて6時ぐらいに着いたかな。で、ともくんの飲み会に備えてワインを1本買って、ペットボトルのサントリーの安いワイン買って、で、のプリン体ゼロのビール買って、で、おつまみのチーズとサラミを買って、で、帰ってきて昨日なんですけど、まあ、そんな1日2日1泊2日、だまあ有給取れてよかったなって、ちょっとこれからいろいろ休み取りにくいっていうか、いろいろ事情が忙しくなるやろうから、だから次は火曜祭、次は火曜祭ですね。で結局だからエキゾチカが活動どうするなと思ったらベースをだからトシロ休止で、いろんなバンドからヤンキーズの山下さんに頼んだり、あとパーシーズの傭兵に頼んだりしてやるっつってたんで、で今度10月の末に宇部に来る時も傭兵がベース行くっつってて、なんかうちに止めろとか言ってましたけど、だからメンバー全員うちに泊まるんじゃないかなと思うんですけど、その辺がまだ詳しくは分かりませんけど、まあ、で結局だからそのみんなでそのハマン君行きつけというかスパイスカレースパクラかそこので打ち上げして、僕寝過ごして一回それから飛び込んで打ち上げして、その後ステファニーが呼んでいるっつって、ステファニーの店におつみさんと僕とステディとプスンとスカイジンで行って、で、3時までですよ。で、ステファニーたち。で、その子に、来てた、トシローのその、パニックフェスティバルに来てた面が、お客さんがそこにも飲んでて、で、も一体となってわーわー。だ結局、多分ずーっとおつつみさんと僕の言い合いで終わる、下り。で、閉店まで。あいつがもう、あることないことを、わーわー言うからうるせえきさんこの野郎みたいなのを、なんか肛門の裏側みたいな顔しやがってこの野郎っていうのを、僕とおつみさんのののしり合いが3時まで続いたみたいな感じだったっすけどね。まあそんな感じですでは、そうそう、あとさ、その8時30何分到着予定時刻を8時到着までする、その運転中にスカイジンから電話かかってきてで、まあ、運転、車、ハンズフリーで話できるんで、あ、もしもし、あ、でも、スカイジンです、って言って、福岡着いたんですけど、財布、車に吸い込まれまして、今、現金がないので、お金貸してください、っていう。え、どういうことって、結局、ホテル着いて、車を、立中かなんか、何入れたら戻ってこないやつ、ゴンドラに乗せて飛んでいくみたいな車が、タワーの中に。その中に財布を入れたまま出てきてしまったって何しとんやんと思ったんですけど、携帯と、電子マネーはあると、小銭と。で、肝心の財布が車の中で、もう明日の、翌日の朝、昼、知らんけど、チェックアウトまで出せんって言うから、嘘やろうと思って、じゃあ、CB の前で待ってますって。いや、俺まだ北九州よっつって、まだ走ってる時、まだまだつかんから、多分8時半前後過ぎるから、先に入っててっつって、でも受付に桃屋が払うからっつって、ドリンクチケットも込みで、もう全部建て替え、桃屋が払うからって中で入って飲んでろって言って、入らして。で、後で、向井社長スカイジンのやつ、ああ、聞いてる聞いてるっつってスカイジンの分も払って、そう。で、スカイジン、おー、マジかっつって。で、とりあえず 現金ないやろっつって、じゃあ、お金渡しとくよっつって、お金渡して、もうこれで今日なんとかしのけよっつって、お金渡して、で、結局このご恩は必ず、お返しは鶴の恩返しかみたいなことを、これはまた鶴の恩返しは、そういうスカイ人ね、スカイ人おっちょこちょいやね、あんなんが九州に来てますよ、今。皆さん、なんかあったら、なんか起こるかもしれないんで、皆さんね、佐賀か、スカイ人呼んであげてください。だから今度だから、ウベくりゃいいよね。また福岡組で。桃屋オルネポスタジオ集合パーティーみたいなのすればいいよね。収録パーティーでもね。で、スカイ人ね。そしたらいいじゃんね。まあそんな感じですか。まあそんな感じでした。だまあ、としろはこれからね、としろもだからほんと、ももやが、やってた時は、座布団のリースとかとしろにお願いしてて、で、なかなかうちのキャッパじゃ、数が足りないんですよ。少ない、小さいお店だから、そんな座布団、リースは、ほんとは契約できないけど、としろの力で契約してくれて、まあ、よそじゃ無理なんですけど、だからいい座布団を常に定期的にふかふかの、うちだから普通この契約は無理なんやけど、としろのおかげでやれたっていうのもあって世話になって、まあ、花江が仲がいいですよね、もともとね。それでとしろのことは知ってたんですけど、まあ、ゆくゆく聞いたら、ベガーズバンケット、おつみさんが働いてたライブハウス TV の前身のライブバーに行ったのが出会いが最初って言ってたんで、まあそっからの付き合いかっていうね。まあそんな感じですけど。まあまたちょいちょいどっかでライブハウスとか顔出してくりゃね、まあ会えるでしょうから。まあそんな感じで、まあ元気にね、やってほしいなと思いますけど。まあそんな曲を。だからまあまた最近もかけたかもしれないですけど、としろの作った名曲を言っときましょうか。とりあえずね。さあ行きましょう。流れるか。さあ、そういうことで、エキゾチカで、キラボシ。
として言葉は隠す真実も君の笑顔もようとして時間は隠す記憶も君の声も
きらぼしでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しておるネポン。はい、ということでお送りしております。482回でございます。では、行きましょう。これ。
ハッシュタグ。
ハッシュタグ、オールデイズ。はい、クリス・ペプラでーす。ハッシュタグオルネポでございます。X、ハッシュタグオルネポでポストいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。ライブハウス CB の写真はまだ上げてませんけど、ダザイフと、海流ラーメンと、あと北天神の聖地、KBC ラジオ、KBC 九州朝日放送の写真の、ハッシュタグオルネポで上がってるので、見ていただけると3枚あげてます。で、海流ラーメン食べた時カップ麺買ったけど、その太宰府行く道途中やから。いやーでも、やっぱりね、賛否は分かれるけど、やっぱここが一番美味しいね。やっぱめちゃくちゃうまい。紅生姜入れずに食べて、買い玉して紅生姜入れたんですけど、紅生姜ない方がいいかもぐらいな。脂っこいけど紅生姜いらんぐらい、なんかこう、やっぱね、これが一番よくできてますね。ただ、大将がもう、むっちゃうるさいので、ここが賛否分かれるところなんですよ。大将はずっとその麺の片面がなぜダメなのか、茹で損ないの麺がどんだけダメなのか、茹でれば茹でるほど麺はコシが出る。麺のうまさ。だからずんだれっていう、ズボン、ちゃんと入って、ずんだれとも、お前ズボンがずんだれとろうもん、みたいな。ちゃんと履け、みたいな。しっかりしなさい、みたいな意味もあるんですけど、そのずんだれっていう麺の茹で方を推奨してて、今もう、うんも言わさず最初は、好きな注文食べたいラーメンのメニューを言った後にずんだれと言ってください、みたいな。でも、海流ラーメンって、1100円か。ワンタンとチャーシューが倍乗ってるのかな。で、海流ラーメン、はい、海流、ずんだれって言われて、だからもう、うも言わさず、今もう、ずんだれしか頼めない状態になってるので、替え玉する人は、 肩が食べたかったら肩茹でてやるよみたいな感じなんですけど、まああれぐらいすると思うまい店とかテレビには出てるけど、抑止力になって余計な人が来ないからいい。あの嫌いな人はあの大将のフィルターにかかるから、だからもう本当にそのオッケーな人たちが多分だから守られていいなと思って、わけのわからん行列とかになるのも、でもずっと混んでるんやけどちょうどいいから、であの味はやっぱあの味はいい、やっぱめっちゃいいね。あの臭さ、ドトンコツ、なんかもういい。他ダブルスープとか他の出汁じゃない豚骨だけのやつ、もうマジでやっぱあれが一番いいなと思う。もうやっぱ改めてカップ麺またうまい。これがまたびっくりした。300いくらするけどね。お店だと税抜きで買えるんかな。うちで買うのが一番安いですよとか言って大将言ってましたけど、いやめっちゃいい。やっぱね、大将がうるさい以外は最高。いやいいね、あのやっぱあのラーメンがやっぱ最強。はい、ということで、はい、それでは最新からいきたいと思います。はい、サクヤちゃんからいただきました。背番号つけ忘れで泣き笑い絵文字マークついております。あれですだからジングルで背番号つけ忘れって、こう小学校の時から空き地で野球とかするときに自分の名前言うたり相手をやじるときに、な3番山田くん背番号つけ忘れわははとか言って遊んでたんですけど、そのくだりをジングルで小学校の時のやつですよね。さくやちゃんに喜んでいただけて幸せでございます。はい、ありがとうございます。はい、続きましてアポロさんからいただきました。令和7年8月27日3日遅れて聞いた、3日遅れて配信中のアップルポッドキャストにオールネポ481回、ありがとうございます。で続きましてアポロさん、さらにもう一個投稿で、令和7年8月26日約2日遅れて配信中のアップルポッドキャストということで、オルネポエピソード CM、 そうこれ CM、 あの森本レオバリの、あ、こう今日流してないな、CM あのエピソードで流しましたんで、前の前のエピソードになるかな、これ482、481CM と。で、日本ポッドキャスト協会の、から出てる CM 音源があって、で、一回上げたら、オルネポよりも、音が小さかったんで、一回オーダーシー入れて、コンプレッサーとノーマライズかけて、ブーストっていうか、音量上げて、オルネポと同じ音量レベルにして、もう一回投稿し直したんですけど、っていうやつです。はい。森本レオですみたいな感じの CM になってます。おしゃれなね、そんなポッドキャストみたいな感じですけど、ぜひだから、あとリレー配信ね楽しみにしてます。音源も提出したし、はい、よろしくお願いします。すごいな、広告が入ってるんやけど、プロモーションがこのハッシュタグオレネポのタイムラインにマーヤ美容って書いてある、公式バックついて。マーヤ美容って誰？港区 OL、 飲んでも寝ても肌荒れゼロの女、ずるいスキンケア教えます、マーヤ美容。誰この人、マーヤじゃないよね。いや、マーヤじゃないな。すごい AI みたいな綺麗な子が映ってますけど、なんか椿雷道の、ハッシュタグオルネポの投稿の下にマーヤ美容って書いてある。恐ろしいですね。はい、世界の椿雷道からいただいてます。世界の椿雷道は一体何をつぶやくんでしょうか。外国人女性俳優だとフランスのドラマシリーズのアストリッドとラファエルに途中から出演しているソフィア・ヤムナがすごく良いけど、ネット検索すると写真的に彼女の良さが伝わりづらいって言ってますけど、これさ、検索して綺麗ね。なんか前もこれ、なんか言って、このくだりやった記憶があるな、昔も。前も、アン・ハサウェイ最高話した時に、多分なんか誰か、椿ライド好みの、外国人女優さんの名前を教えてくれた気がするけど、その人、同じ人かどうかわかりませんけど、心変わりしてるかもしれないですけど、椿ライドの趣味が変わったのか変わってないのかわかりませんけど、はぁ、ちゅうね。以上になるのかな、あ、どうなってんやろ。8月24日。これはどうやろ？ 24日違うか、これ一応のか、さらに椿ライド、マジでそんな曲だった、音声浄化ソングっていうことで、浄化しようっていう、この前の、スピキジの曲、これは、温泉っていうね、浄化しようっていうのと、ジョーカーショーと、英語のジョーカーショーと温泉入って浄化しようかけてるということですよね。そういうやつでした。はい。そして、サニトラさん。道後温泉、外人さんも多くて楽しい場所ですよね。徳島食べ歩き、ちゃんと3人で回りましたよ。私はドライバー兼財布として笑。トシロイベント、プスーンさんも来るのね。楽しい夜になりそうだ。当日、翌日仕事なので私はイベント後帰ります。ってなったら、そう。これも言ったんかな。ありがとうございます。ちゃんと、スポンサーとして行ってたんですね。徳島。一方、僕は道後温泉だったんですけどね、その時ね。まあ、でも、斉藤さんとよく会いますね。今後ともよろしくお願いします。なんだかんだね、パティスリーフルール、グリーンご一行の時と、今回と、で、四国ニアミスと、ニアミスっていうか、まあ、四国。徳島と愛媛じゃ全然遠いですけどね。まあ、そんな感じでございますよ。まあ、うちのあの、いなくなったあの、ダメ親父と名前が一緒っていう本名が、ね、そこも縁を感じるっていうか、面白いですけど、はい、今後ともよろしくお願いします。以上ですかね。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ。カタカナでハッシュタグオルネポでお気軽に、投稿していただければ、私、大変喜びっちょもらっぱ、マンモスウレピでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててててててででっ
はい、山口の片隅からお送りしました。安倍氏の中心からお送りしました。桃井のさんのオールデイズザネッポン第482回でございました。桃井のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとネポー。アイコフェス絶好調。また昨日出たフェスのプレイリストが公開されてましたけど、まあいいね。なんかやっぱまためっちゃ盛り上がってて、ファンが爆増するんじゃないか説みたいですよね。で、そう。で、その、飲んだ帰りに、金曜日、プスーンが近くのホテルだったんで、そこから降りて、プスーンのホテルで降りて、僕歩いて自分のホテルまで行って、ローソンに寄ってしまい、なんとなくコンビニ、水でも買おうかぐらいな感じだったんですけど、ペペ玉、ラルキーってあの、伝説の王さんが病院抜け出して食べに行ったパスタ屋あって、滑らない話かなんかで、千原ジュニアが言うて、大ごとなって、今もうめちゃめちゃ行列の店になってるんですけど、の、ローソンですの、ペペ玉が売ってて、あ、これペペ玉、わーと思って、買って帰って食べてるんですよね、夜ね。びっくりした、あれ。で、ホテルのレンジで温めて。ペペ玉食うとって、朝起きてびっくり、ペペ玉食うてるって思って、まあ、あ、そっか、食ったわ、みたいな。恐ろしいや。ちゅうことです。はい。
オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて、 答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない。まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Lady。 消え失せるばかりのこの夜を埋める。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーねーなー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。